トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は南砺市の田中幹夫市長です。南砺市は新たな試みとして今年度、名もなき職人が制作し日常的に使われる工芸品、民芸を観光振興や地域活性化に活用できないかを探ります。番組の最後で田中市長の思いをお聞きしています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長です。まずは新しい年度、令和3年度が始まっての取り組み、新型コロナ対応と合わせ伺いました。新型コロナワクチン接種、市の対応などからお話しいただけますか。
はい、まあ、南砺市も、まあ、今ちょうど、小さな量のワクチンが届きましたんで、今始まったばかりなんですけど、これから65歳以上の皆さんに接種券を配布して、そして5月の中旬ですかね、予約をいただいて、これから全部集団接種、またそれぞれの病院での個別接種ということになるんですが、国の方からいくつどれぐらいのワクチンが届くのかまだ未定なもんですから、大変な作業になるなというふうに思っています。まあ、とにかく多くの方にワクチンを接種いただいて、このことがやはりコロナの収束に向かうわけですから、安全でそしてまたスムーズな接種をしていきたいなと思っています。はい、
そして南砺市の今年度の新型コロナ対策なんですか。
昨年から1年いろんなことをやってきました。でその中でやはり非接触型というか、そういったものを少しまた考えています。例えば行政の窓口で、証明書の発行だとかいろんな手数料を現金で払ってたんですが、そういったものも今年今試験的なんですけど、非接触型のペイペイ等を使って支払いできるようにもしましたし、昨年2ヶ月間やりましたけれども、そのペイペイを使っての、市内の商店街のお店で買っていただくという消費喚起も含めて、そういったキャンペーンも今考えてますし、今ちょっと第4波の関係で宿泊観光また、キャンセルがどんどん増えてるんですけれども、今度はですね、南砺市民と富山県民の皆さんにこの枠を広げて、宿泊のプレミアムの商品券のようなものをですね、今検討をしております。今観光というキャパが小さくなってるんですが、これからさらにアウトドアだとかいろんなものにPR をして誘客を進めていきたいなというふうにも思っています。
そして令和3年度が始まって、何としてもさまざまな動きが出ています。市内初の義務教育学校、旧井の口小中学校を統合した南砺椿学舎、これ開校になりましたね。
はい、4月に、南砺椿学舎開校いたしました。1年生から9年生まで元気に今通ってくれています。義務教育学校っていうのはこの南砺椿学舎だけではなくて、小中一貫を全市的に広げていきたいというふうに思ってますので、そういった意味では新たな環境が整うんだというふうに思います。
まあ、そうした教育改革の一つ、これまでもお話しいただいている中学校の部活動の拠点校化でですね、市民向けの説明会も開かれます。
はい、子どもたちの数が減っていきますので、どうしても少人数学級になります。勉強している中では少人数学級というのはあんまり影響ないと思うんですが、一番影響あるのは部活動なんですね。特に、野球だとかサッカーだとかブラスバンドだとか、たくさんでやるスポーツもしくは文化活動がやはり人数がいないということでできなくなる学校が出てきます。特に中学校ですけども、野球だったらこの指定校を決めて、そこへみんな野球やりたい子が集まってくる、もしくはバスケットの場合は違う学校とかっていろんなことを 今考えてますが、これは市だけで決めれるものではございませんので、市の体育協会だとか、これはスポーツ少年団にまで影響があると思いますけれども、そういったものをまとめながら市民の皆さんに説明をして、そして特に市民の皆さんの中でもコーチの皆さんとかスポーツクラブの皆さんもいらっしゃいますので、そういった人たちの意見を聞きながら進めていくということで、今全体的な説明会も含めて今取り組んでいるところです。
今年度中に具体案は決められる？
そうですね、1年生から3年生までいりますので、最終的に移行するのには 2,3 年はかかりますので、まずは来年度もしくはその次の年あたりにしっかりと方向性を見出したところへこう進んでいくようにしていきたいなと思っています。
そしていよいよ始まりましたトガでの県内これ30年ぶりとなるんですかね、山村留学、なんとトガ未来留学ですか？
はい、子どもたちが月の3分の1それぞれの家庭に入って過ごしますので、もう安全ももちろんそうだと思いますけれども、里親の意気込みも非常に盛り上がってきてますので、特に今年は11人の子どもたちが全国から、1人はもうアメリカからも来てくれたということですので、もともと戸川の子どもたちにも刺激的だと思いますし、11人さまざまな地域から来られた方も、この地域で勉強のみならずいろんな自然とそして人と触れ合って大きな子どもたちの成果につなげていければなというふうに思います。
この1年間での子どもたちの成長楽しみです。
このなんと戸川未来留学のカリキュラムには農作業体験もあって、先日早速子どもたちは田んぼの田起こしをしたそうです。こうした体験や戸川の人たちとの交流で実りある1年間にしてほしいですね。そして第二のふるさとになることを願います。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長お気に入りの曲です。
市長、今日の1曲目ですが、
はい、何年か前、4、5年前だったと思うんですけど、南砺市の、我々偉人なんですが稲塚権次郎さん、小麦農林店 の、映画の主題歌なんですけど、ここ最近もう散歩してますと麦がもうね結構大きくなってきてまして、それを見るとこの歌をいつも思い出すんですけど、久しぶりに聞きました、歩きながら聞いたんですが、この歌をぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。森恵夢追い人。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中美希夫市長に小山健一がお話を伺っています。
今年度のさまざまな取り組みの中にこんなものもありました。子どもの育つ環境にですね、木育を取り入れようという。
はい、今まで、6年ぐらいですかね、子どもたちがこうお生まれになると出生祝い金というのを、1人目はいくら、2人目いくら、3人目いくらで、5人目ぐらいになると50万とか100万とかっていうことを言ってたんですが、子どもに差がつくのも変な話なので、これ一律にするということに合わせて、この南砺市は8割が森林なんですね。そういった中でこの木の良さ、木のぬくもり、また、そういった目線から自然をもう一回見てもらう、それが親も子どもさんもなんか木でいろんな学ぶこともあるんじゃないかということで、これ木育って言ってるんですが、そういった木で作ったものをプレゼントしたいなというふうに思って今年からスタートをする事業です。現在市内の家具屋さんだとか、彫刻屋さんとかいろんな業種の方いらっしゃいますが、13種類の皿だったりお茶碗だったり、スタンドだったりいろんなものがあるんですが、そういったものを1歳の誕生日に合わせて、これ大体2万円相当のものを選んでいただくということで、木でいろんなものを感じてもらえればなというのがあります。
それからですね、地域が運営する移住体験プログラムをこれ支援するということで、はい、空き家の活用なんですかね？
そうですね、移住定住いろいろと進めておりますけれども、さまざまな地域に入って体験をする、そこで体験をして移住も定住も決めてもらうと、こういうことが大事なんですね。で最初からネットなんかでこうやっててもうまくマッチングがいかないんですが、実際にお泊まりいただいて、特にその時に住民の皆さんと触れ合うというところが大事なので、今回はまさに地域づくり協議会の皆さんとか地域のグループの皆さんに手を挙げていただいて、1泊5000円を支援するから、地元でプログラムを作ってくださいねっていう、そういう仕組みで今募集をかけているということでございます。でこれはもしかしたらですね、いろんな地域の課題を解決しながら、 今までいろんなことやってきましたけれども、例えば農業の体験ができるとか、お祭りの体験ができるとか、そういったところに合わせてプログラムを地域で組んでくれるかもしれませんので、これもまだこれから広がっていくと思います。
空き家の活用にもつながる。
そうですね、もちろん空き家の活用、そして移住定住、地域に若い人たちが、移住してくれれば、当然両方ウィンウィンの形になればなというふうに思っています。
そして前回の放送で市長から話がありました、高校生に1000万円を託しての地域活性化プロジェクト、これ動き出しましたね。
そうですね、もう今年の目玉の事業ですので、若い職員も張り切ってそれぞれの高校で説明会なんかも、やりました。現在、34名ぐらいの子どもたちがぜひやりたいんだというふうに手を挙げていただいてます。もともと10人程度を選んでということを考えてますので、これから人選に入るところだと思います。これは1000万という、お金を高校生のアイディアと、そして高校生がもしかしたらその周りの、大人たちを巻き込みながら、この事業をやっていくということが大変重要だと思いますし、我々が行政が何かを決めているんではなくて、まさに高校生が考えて、事業を進めていく、最終的には11月ぐらいに成果が出るような、そういうスケジュールで進めますので、ぜひまたお話ししたいなと思います。
市長はどんな形になるのを期待してますかね。
何かを作り上げるときに高校生だけではできませんので、地域の若い人とか地域のお年寄りとか、いろんな人を巻き込みながら何かをこう作り上げていくっていうふうに期待してるんですね。そうすることによって、この地域を変えてくれる、もしくは新しいものを作ってくれる、そういったことがいい経験につながるんじゃないかなと思って。
その過程も大事と、ね、
もちろんもちろんその過程が大事だと思ってます。
1000万円を高校生に託しての地域活性化プロジェクト、まずはメンバーの人選、そして11月頃には企画の完成となりそうですが、田中市長はその過程をこの番組でその都度話したいとおっしゃっていました。高校生の発想で地域の皆さんを巻き込んで、まずはどんな企画が出来上がるのか、その後の実行段階と合わせ注目していきたいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで今日の2曲目です。田中市長、毎年時期によって聞きたくなる歌詞が変わるそうです。4月は浜田翔吾、曲は I am a father。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。
市長、最近は民芸に非常に関心を持ちのようで、
ここへ来て若い人たちがその民芸のデザインをまさに今の新しいデザインのように考えてくれているというか、興味を持ってくれているところがもう本当にいろんなところで感じてるんですけども、例えば、富山市にも進出してますけれども、有名なデザイナーなんですが、例えば長岡健明さん、長岡健明さんなんかもこの民芸というものを非常にこう興味を持って、彼らも砺波の民芸協会に入会をして、さまざまな発信をしてくれてます。でそういった人たちがこの民芸に、興味を持つと、若い人たちはみんなそこに興味を持つわけですね。で南砺市はある意味宗像志功さん、また柳宗悦さんなんかの美の訪問を書いた場所でもありますので、ある意味民芸の里とも言えるわけ でこれからまちづくりの中で南砺の民芸、もしくは南砺の作り手の思い、そしてそこでできてきた斬新なデザインの商品をどうやって我々がこれからまちづくりで生かしていくかっていうのをちょっと研究をしていきたいということで、今年度予算もつけながら民芸の里なんとを目指してですね、今頑張っているところです。でちょうどその宗像志功さんの生誕120年、それに合わせてお孫さんも今南砺市内に移住していただいてこう研究をしておられますので、そういったものと合わせてもう一回その民芸、もしくは宗像志功さんの生き様、そういったものをですね、南砺市内の中にもっと広げて理解を深めていきたいなと、こんなように思っています。
まあ、民芸が新たな南砺市を作ると。
そうですね、はい。
トップインタビュー、いいね富山。
名もなき職人が制作し、日常的に使われる工芸品に美を見出す民芸運動を起こしたという思想家の柳宗悦が、上花別院善徳寺に滞在し著書を執筆したとされています。そんな縁もあり、南砺市を民芸の里として観光振興や地域活性化に取り組もうという動き、今後の展開に注目です。今日は南砺市の田中幹夫市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週5月6日は高岡市の高橋正樹市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。